ゲイキュービックのホジラジ。
K キュービックのホジラジ、ナビゲーターの K キュービック事務局長荒川翔太です。今回 K キュービックがほじるのは、前回に引き続き文具マーケットの木立拓さん。クラフト系文具の市場についてや、文具マーケットを全国に広げていきたい話についてなど深くほじっています。どうぞお楽しみに。
文具マーケットのアイコンっていうイメージがすごいありますね。
ありますよね。
こんなになってる、やっぱり、うん、それはありがたいことですけども、うん、
多分文具サブカルチャーの競争ですよ、うん、そんな感じはしますけど、
ね、マジで。なんかね、その立ち位置、お金儲からへんからいらねんけどな
儲かんなそうっすね。
っていうかね、もう文具ってついた時点で儲かれへんやん。そもそもが。
そもそも論。
文房具で金儲けてるやつ、文豪以外に見たことない。
文豪言われてますよ。
いや、もう文豪はね、儲けてますからね。
こんなん木立さんしか言えませ
んね。僕ら口が裂け
てない。いや。もうね、だってほら。OKB なんかを自腹でね、開催できるだけの財力、ね、いやー、偉いわーっていう
財力、
ね、もうそれに比べたら僕なんかね、ほんまにもうなんか中古のイオンの自転車買うのもいいいうようなもうそんな毎日ですけども。
ちょっと木立さん回し始めて
まあ言いながら昨日バイク買ったんですけどね。
バイク、ほらマジですか。
いや、125のスクーターよ。
へえ。
あの、引っ越したんで、あの、やっぱね、エンジン付きないと回らんなっていう。
エンジン付きがない、実用的な感じだ。
要は都内から埼玉に引っ越したんで、
へえ、うん、
もうね、やっぱ埼玉市内は車ないと無理で、車を置く場所はないんで、じゃあバイクやなっていう。そう、もう15年ぶりにバイク乗るんでウキウキですよ、今納車が。
楽しいですね。
楽しみでしょうがない。
ちなみにちょっと個性的なバイクを買ったんです
か。うん、ベッタベタなやつよ。リードですよ、リード。
最近バイクとか追っかけてないからわからない。
ホンダ？
ホンダ。
うん、
うん、バイクはホンダと同じです、昔から。400とか乗ってた時もずっと。お肉美味しいな、これ。
美味しいね。食べましょう。
どんどん食べていきましょう。
うん、
さすがレグナさんね。
で、今は埼玉から東中野に打ち合わせに行く感じで。
うん、今後は。まあ今オンラインでね、なんぼでも打ち合わせできるんだよ。
確かにね、う
ん。
ちなみに直近の文具マーケットは今度の1月ですか。あ、ちゃうわ。日程違うかったん
ですか。1月が終わってるから、
もう
決まってるんですよね。
次は5月。5月の18日。
159でしたっけ。
そうそうそう、年3回159、うん。
で、参加させていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。ね、これがね、デザフェスト日程かぶってるんでね。もうクラフト系の人たちが割とそっち側に行ってて、うん、だけど要はありがたいのが、クラフト系の人たちがデザフェス行っても、うん、もうだから前回の数超える出展応募来てるんですよ。
すごい。
だから
入りきらないんじゃないですか。もう
まだもうちょっと入れる。
もうちょっと行きます。
なんだけど要は。それぐらい新規の人がやりたいって来てくれてるわけですよ。
すごいな。
これはちょっとでかいなと思って。
ちなみにその、どういうお店で出すんですかとかっていうのはもうその募集の時に
書く。そう、あのジャンルをちゃんと申請してもらうんで、うん、例えばじゃあ、 あの基軸のペン売りますとか、あの下敷き売りますとかそういう形で。
新規のコーラ、ヒトラーとはどういうところが多いって傾向あります？
いや、ね、今もまんべんなくいろいろだから、前回と多分傾向で言ったらやっぱりクラフト系が7割のとか、同人誌が1割5分とか、なんかそんな感じ。その辺はね、多分比率あんま変わってないと思う。
まさに文具のコミケですもんね。
ね、
文具マーケットの木立拓です。 K キュービックのホジラジ。
いや、ほんまに。
文具でこんだけクラフトが出てくるって思ってました、その当時。
あのね、要は基軸のペンっていうのが今めちゃめちゃ大きいわけですよ、クラフトの中で。で、その人たちがいっぱい出てくれたらクラフトは多分盛り上がるやろうなっていうのはもう分かってたんですよ。だから第1回もその京都に住んでるドラゴンウッド君っていう中学生基軸職人の子が、
そう、
あのそれはタコさんとつながってたんで、ドラゴンウッド君は。だからタコさんがその代理出店みたいな形でドラゴンウッド君のペンを売りますって言ったら、もう開始10分ぐらいで準備してたら全部なくなって、だからドラゴンウッド君のペンが買えますっていうのがSNS で広がったら、もうそれ目当てでもう会場前からピシッと並んであって、ファンが、
それが第2回、
第1回目からそんな、なんで、あ、これはクラフト系はちゃんといっぱい来てくれるなっていう、したらもう第2回目以降だから他の基軸系の人らがガンガン起こしてくれたって、でね、やっぱ基軸もね、なんだろう、ただ削るだけじゃなくて、その材の選び方とか、はいはいはい、あとはちょっとそこに象眼加えたりとか、形ちょっと変えてみたりとか、工夫するところがめちゃめちゃあるから、やっぱね、職人さんというか作家さんの個性がすごい出るんですよ。
結構形違いますよね、本当に。
だからこれは確かに面白いやろうなっていう。
もう買っちゃいました、黙々のレンさん
の
やつ、ね、彼の玉虫のなんか羽がのね、入れてるペンとかもちょっとよくわかんないですよ、
いやもうね、綺麗でうっとりするやつですよ、ほんまに。
それをね、彼も高校生なんですよね。
そう、
高校生
ね、いや、すごいのは、次5月は、はい、あの女子中学生木工職人さんがいます。
女子もいますよ。
女子もいる
の。おるの、女子も。女子中ですか、しかも。
だってドラゴンウッド君がもうこの春から高校生になっちゃうので、はいはいはい、そうだから唯一の今中学生職人が女子。
すごいな。
唯一と言うても多分ね、まだ控えてるような気するな。
でも、
あ、まだ
まだまだザイヤの中学生職人が、いてるはず。
要はそのからのステージがここでねあるなって思う。
でも逆にそういう方が出れる場所ができたことが、
そうそうそうそう、それ、うん、
確かに、
それそういうことになってよかったなと思う、ほんまに。
だって僕がお父さんで子供が、いや、文具作って発表したいって言うと、めっちゃ応援するもん。何の悪いこともない。
全力でね、
もうなんかあのルーター買ってもらったんですよ、ね、あの
旋盤
だから、ね、買ってもらったんですよね。
へえ、すごいな。
何だか見させてあげたいわ、それ。
だから連鎖が起きてるでしょうね。こういう場ができたことで、やっぱあのね、本当文具マーケット来ると自分も出たいって絶対思いますよ。
へえ、
やっぱやってたら。
いや、あのね、その女子中学生職人の方にはね、こっちからね出てってお願いしたいけど、いやでもやっぱりね、今その、木工クラフト自体がちょっとブームで、やっぱりどんどんどんどん新しい人が参入してきてるんで、はいはい、これはねちょっと主催側としても常にちゃんと目向けて、
まあ、そうです、大事ですよ
ね、ちょっと気になる人に声かけていこうかなっていうのはあるんですよ。
すごい、そういうハント的なのもあるんですか、主催者さん、
そうそうそう、
あ、面白いな、
だから逆にだから私は出たいんですっていうのをガンガンアピールしてくれても嬉しいし、なんですよ、クラフト系熱いですよ。
おもろいな。
で、基軸だけやなしにやっぱガラスペンとか、そういうのもあるし、オリジナルでインク作る人たちももう出てきてるわけやから、もう何でも あるなっていう、
そう、なんかこんな何でもありの、なんかこう場所があるんだなと思って、でいざ行ってみると本当に幅が広いですよね。文具好きの種類こんなにいたんだみたいな。だから全然理解できない 人たちもいるんですよ、僕からすると、何この人たちみたいな、でもそれがいいじゃないですか、言ったら文具っていう同じカテゴリーなのに理解できないっていう、結構僕長いこといるのに、10年ぐらいになるんですね、これまだ全然なんかこうこんなに受け付けない人もいるんだみたいな
言いませんよ、誰とはまだね言えないですけど、でもそれがいいなって思って、
うん、そう、いやだから、うん、そこに来て初めて、うん、え、文房具でこんなもあるんっていうのを知る人たちも、うん、お客さんの中で多いんですよ、
こんなに情報社会になって、うん、その一回テレビで取り上げられたらみんなそういう方向になって、うん、こう主流みたいなのができたけど、情報社会の多様性みたいな、うん、文具の中でも改めてその多様性みたいなのが気づいたり面白がったりとか、うんうん、そこが生まれてきてるってことだよね、
うん、スモール出版社もそのイメージがあるのかもしれないですけど、なんか本当にこう一覧性というか、うん、その番に来たり、まあ、本もそうですけど、うん、って開くといろんなの一気に見れるじゃないですか、うんうん、それの雰囲気は似てますよね、うん、ちょっとやっぱりアナログの良さというか、
本みたいな感じ、うんうんうんうん、
一気に変なもん全部見れるみたいな感じが、
うん、バウみたいな、
バーみたいな感じ。
なるほど、
なるほどな。
やっぱ最終的にはその文具マーケットのそのなんやろ、パンフレットがその文房具趣味のカタログみたいなリファレンスになると最高ですよね。
文具界のバウね。
そら木立てさしかできひんできない。
なんやろな、バウって言うと なんとなく面白い方向に行くんだけどな。もうちょっと真面目にやってんねんね。
ムーとも
うちょっとエロないんかい。
同じクリスの感じが
なんかあんやろ、もうちょっと。
多分運営は真面目なんですよ、うん、だけど本気でボケてくる芸人がいっぱい来るから、はいはいね、これはね面白いですよ。
K-Cubicのほじラジではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。
アドレスは info@kcubic3.com info@kcubic3.com もしくは K-Cubicサイトのメッセージフォームよりお願いします。
iTunes のコメント欄でもお待ちしております。
皆様のお便り、せーの、お待ちしています。
文具でここまでやりきってるってないっすよね。
ないこれはもう本当に、ね、うん、唯一無二
ないし、多分多くの文具メーカーは理解できないですよね、きっと。
逆にね、
だから B ってついてしまってるとこにいる人たちからしたら、うん、何あれって思うと思う、う
ん、僕らの頭も実は知らんうちにそっちになっちゃってる、
うんうんうん、メーカーしてしまう
と、ね、僕らも。
いやいやいや、だからもうね、うん、出てよっていう。
いや出たいなと思ってます。
普通に応募して出てくれたらええやんか。
一番尖ってるとこ出そうよ。
いや本当に、
うちも下敷き出すから、うん、だから
メーカーさんにおすすめしたいのが、はい、あのすごい尖りまくった試作品ちょっと売ってみいひんっていう。
あ、そうですね、
アンテナとしては最高やと思う、文具マーケットという市場は。
確かにテストマーケティングにはね、最高ですよ多分。
だって好きな人しか来おへんから、うん、意見なんぼでも聞けるよっていう、うんうんうん、
結構メーカーさんだってあれ、あのユーザーの、ね、コメントとかなかなかもらえないって聞くじゃないですか、うん、もう全部聞けますから ね、
そう、うん、ね、だからほんまに個人メーカーさんに近いようなところとか、うん、もうそういうぐらいのところはやっぱり絶対力になると思うよ、ね、これ、うん、ね、
結構話し込みますもん、お客さん、
うん、ね、いやほんまにね、企業出店が出てくれるとね、ちょっと潤うからね。なんか ちょっとだけお高い。いやだからそう、企業出店増えてくれると、要は最終的にこう一般の出店の方に還元できるわけですよ、可能性として。
そうですよね。スポンサー枠とか作ってもいいかもしれないですね。
うん、そうで、最終的にそれこそコミケのようにちょっとこう、はいはいはい、企業ブースばっかり集めたその枠と、で一般の人たちの枠とちょっと分けて、で企業枠はやっぱりその、まあ、女子博でやってるような限定ものとか、ちょっと尖ったもの売ってもろて、でそれをみんなでドワッと買いに行って、その帰りに一般枠の方もザーッと見て帰るみたいなとか、いろいろとそういう流れもできたら面白いやろうなと。
なるほど、
ね、
いやでも確かに、あのあれですよね、一般をのに還元していくとか、一般が出店しやすく、
おかわりよ、おかわりよ、
お願いします、出店しやすくしていくには、その形っていう部分ができたら、
なるほど。
いや
ちょっとめっちゃ出たくなってきてる僕がいてるから
出ましょうよ、うん、
とりあえず
なんかでもちょっと面白くする工夫じゃないですか、うん、だからその企業さんの側は多分あのイベントは普通に出ちゃダメだぞってきっと思ってるんですよね。
あ、はいはいはいはい、
だからどういう切り口があるかをいくつか提示しておくと多分出やすくなるんじゃないですかね。で、
というと、
例えばその要は限定品じゃなくてもいいんですよ、多分、うん、面白くする演出だと思うんですよ、
ね、そう、なんか売り方を面白くするとか、うん、というの文房具好きな人にどうやれば刺さるのかなっていうのを、うん、
超難易度の高い文具クイズを出して、うん、答えられたらちょっと割引できるとか、なんかそういうちょっと楽しめる感じのものを、うん、何個か提案していくというか、うん、できれば、
うん、だってこの間ルーさん出た時自分とこの商品だけじゃなくて私物売ったって言ってましたもんね、
うん、そう、いやだからなんか文房具の前から思ったんですけど、うん、文房具のガレッジセールで欲しいなと思ったんですよずっと、
うん、
みんなだって持ってるでしょ、うん、
持ってる、多分いっぱい持ってる、使い切れてないインクとか絶対いっぱい
ある、うん、なんなら僕ねガレッジセール自慢みたいなのが文具マーケットの中にあってもいいと思ってるぐらい、うん、
あ、なるほどね、
そうすると分かりやすいじゃないですか、値段交渉ありみたいな感じの島があったら、じゃあ自分もそっちも出たいぐらいですもん、
うん、
なるほど
ね、いやだからね、ちょっとまだ確定ではないんやけども、うん、そういう中古販売をするブースに関してはちょっと出店料下げようかっていう、
あ、なるほど、
うん、だからそうすることでやっぱりちょっと儲けやすくなるじゃないですか。
まだ間口広げるんですね。
なんか可能性はなんぼでもありますね、
そう考えると、
うん、やっぱりね、どうやったら、はい、なんやろ、参加してくれる人が楽しくなるのかなっていう、
ブングスキーラジオです。ブングスキーラジオ1年以上やってきてます。ブングスキーラジオ、小野さん、どんなラジオですか？
2人がボソボソ話して1人がハキハキ喋るラジオですね。高木さん、
え、なんですかね、
用意してませんでした。
あ、楽しくやってます、聞いてね、
全然楽しそうじゃない。
いいんじゃないですか、これはこれで。
そうか、
ちなみに今木立さんとスマルショパーさんの目標、うん、最終目標って何かしらけれど、うん、なんかここに持っていきたいみたいな、
うーん、現状で言うとだから、なんやろな、そのイベントの質としてはもうだから完全に達成してるから、
来てほしいお客さんが来てるし、
そう、
出てほしい出店者が出てるし、
そう、だからあとはもう規模の問題だけですよ、だから目標を言うたら、
なるほど、
うん、やっぱビッグサイトちゃいます。
いやだから ビッグサイトはさすがにちょっと言い過ぎな気するけど、
海外に発信しまへんか、
ああ、それな、
あれ、うん、今流行りの、
今流行りの、うん、
ねえ、
ねえ、
ほら、もうちょっと先輩方にお話しますね、やっぱり、
ね、まだこれからですよね、確か
何もこれからです、
ね、
何も全てこれからです、うん、
あとはやっぱり地方開催ですよね、
はいはいはい、ね、まだまだ、うん、みんな地方にも原石眠ってると、
うん、なんかでもその掘り起こしめっちゃ面白いですよ、ね、
面白い、
うん、
めっちゃ面白い、
ね、やっぱね、中学生が来れるわけないじゃないですか、東京まで、
そう、
うん、そう思う、そう思う、うん、確かに
な、やっぱ好きな人はもう全国にいるし、うん、やっぱハンドメイドやってる人とかそういうのもやっぱ全国中に散ってるわけやから、うん、僕とそのスモールシッパーの中村さんがちょっと旅行がてらにイベントやりに行けるぐらいの感じでね、
あ、いいですね、いいな、
うん、今回あれですね、そのまだ言えないけど京都はその初めての地方開催、
うん、そうだから、京都に関してはちょっとね、まあ儲け度外視で一品やってみようかぐらいの感じでやってんやけど、うん、ねえ、やっぱりだって普通に東京のイベントに関西から出店とか福岡から出店とか北海道から出店とかいう人たちもいるわけで、なんかね、やっぱちょっと足台使わせてばっかりは申し訳ないなという、であとはもう女子博とかね、やっぱり地方でお客さんいっぱい来てるじゃないですか、あれをちょっといただきたいなっていう、
ポテンシャルありますよね、
そう、
いやでもあると思うわ、
ただね、僕がやっぱり関西でその昔イベントやって お客さん全然入らへんかったという苦い思い出があるんで。
そんなのあるんですか。
そう、
やっぱ関西難しいですよ ね、
難
しい。
いやだって関西でその色物文具のイベントやりますって言って10人ぐらいしか集まらへんかったんが、東京でやりますって同じこと言ったらもう100人つるっと集まるわけですよ。やっぱね、人口比以上に何かあるなっていうのは、
むしろ博多とかの方がやりやすいのかもしれないです
ね。かもしれない。
関西厳しいですから ね、あの笑いのハードルが高いって思ってた
イベントに対するなんやねんお前みたいなね、聞かれてないとか、はいはいはい、そういうのもあるかも。そう、
関西人
ビッグが関西でイベントしないのはそういうことです。
あ、そうそうだよね。
そうですよ、
確かに。
本来なら関西で定期的にやらなあかん3人が経験さ、絶対やらないですよ、関西人を信用してない。いや、ある意味信用してるんですよ、こういうとこダメよ、
逆にね。
そう、
いやだってね、関西人笑いのセンス高いとか言うけど、あれただ単に隣の人が笑ってるから笑ってるだけであって、
そうですね、
同調圧めちゃめちゃ強いですよ関西。そう
です、ただの保守ですからね。
そう、
本当にな
んで
知らんものは知らん。
そうだから、やっぱね、テレビで紹介してもらわんとね、どうもならんのですよ、イベントも。
なるほど、ね、まだテレビは、
まだないっすよね。
本当ですか、もったいないですね。でもあ、ね、そういうのが開催されてて、そう、むっちゃ賑わってるって、むっちゃメディア的にはキャッチーですからね。
だから関西開催の時は呼びましょうよ、関西メディアね。
マジで
全然いけると思う。
なんで売れる。
ちなみに、あのそのお客さんを呼ぶ、なんかそう作戦みたいなのはどうなんです
か。 SNS のみ。
いや、すごいよ、
のみ。
本当に怖やな。
いや、
怖やな。いいですよね。
いや、あのね、それで来てくれるから努力せんようになっちゃった。
普通ちなみに SNS って言いますか、どこまでやるんですか。TikTok とかやるんですか。
TikTok まだやってないね。Twitter とインスタだ、Twitter X とインスタだけね。面倒くさい。Twitter でええねん、もうあんなもん。あんなもん Twitter じゃ。
それで1600人ですからね。
すごいな。
ないですよ、1600人集まってる、こういうね。
だからほんまに小学生がどこで見たんやろうと思って。
いや、まあ、
小学生ツイッター見ないじゃないですか。
どこで見た
ん、どこで見たんっていう。
ちょっとあのアンケートだけいいですか、そういう時だけ。なんか一個だけ文具あげてもらってもいいんで。
そうそうそう、
すごいな、
面白いな。
すいません、グレープフルーツジュースを。
K-Cubic のホジラジ、この番組の提供は山本資源ロンド工房
レアハウスで
お送りしております。